どうも、こんにちは。元ネイルサロンオーナーのマナです。この番組は、コンサルタントの斉藤さんと私が、幸せなサロンオーナーになるための秘訣を一問一答していく番組です。斉藤さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では、早速、第12回目ですね、もう。
はい。
12回目の、質問に入っていきます。
お願いします。
はい。では、12回目の質問は、ブログや SNS で自分のことを書くのが苦手です。自分の話なんて興味ないのではと思ってしまいます。やっぱり自分のことを書かないと集客は難しいのでしょうか？という質問が来ています。
なるほど。
はい。
まあ、自分に興味ないんじゃないのっていうことだったら、まあ書かなきゃいいじゃんとか言って思っちゃうんですけど、それじゃあダメなんですかね。ちょっと意地悪すぎますかね、そうなるとね。
そうですね、ちょっと自信がないのかな、なんかこう、
そうですね、
自分自身に。
なるほど。まあ、ちょっと今のは意地悪な回答なので、ちゃんとした回答を言っていくと、
はい。
ですね、ブログや SNS で自分のことを書くのは苦手なんですね。
はい、
そうだな、自分のことを書かなくても、まあ、集客ができるっちゃできるんですけど、難易度が上がるっていう感じですね、まず。で、できれば自分のことを書いた方がいいですよと。で、なんでかっていうと、他のサロンとの差とか、なんであなたのサロン をわざわざたくさんあるサロンの中から選ぶのかっていうのを考えてもらうと、一番の差別化要因というか違う部分ってあなた自身の人柄になってくるんですね。なので、自分自身のその個性とか考え方とか、そういった差がやっぱり、サロンを選ぶきっかけというか理由になってくるので、まあ、それだったら書いた方が、まあ、集客しやすいですよねっていうことなので、まずそこかなというふうに思います。で、自分の話なんて興味ないのではっていうふうに思ってしまうっていう方、まあ、結構多いのかなというふうに思うんですけど、サロン業界って。で、そこはその文章がうんぬんとかそういう話ではなくて、もう根本的な部分でして、今マナさんがちょろっと言ってもらいましたけど、その自信がないんじゃないのと、自信がないというか、自尊心が低い方が多くて、それは別に、悪口で僕が自尊心悪いよねっていうことを言ってるんじゃなくて、そういう方が多い傾向があって、まあ、事実というか、まあ、として捉えるというか、まあ、自尊心、まあ、自分を尊重しきれていないというか、尊重してない事実と実際の実力とを、なんだろう、かけ違えてるというか、ギャップがそこにあるような気がしていて、で、まあ、自尊心を、まあ、上がればそれがなくなってくるというか、自分の話なんて興味ないんじゃないのみたいなのがなくなってくる。まあ、それ自分いじめをしてるんですよね、要は。自分なんてとか、私なんてみたいな感じで、自分いじめをしている状態なので、そこをちょっと自分を認めてあげるというか、自信を持っていきましょうっていう話なんですけど、それいきなり言われてもちょっと無理だと思うんで、これでもマナさんのが得意なんじゃないですか、こういう、なんていうの、マインドセット的には。どういうふうに答えます、こういうふうに言われたら。
なんかこういう方、私もコンサルとかしてていらっしゃったんですけど、まずは書けるところから書いていきましょうっていうのは伝えてて、
はい。
あ、ちょっとチャイムが鳴ってますけど、気にしないでください。
ね、5時のチャイムですね。はい。はい。どうぞどうぞ。
すいません。そう、書けるところから、はい、なんか私が結構、なんか私のブログを見ていただいて、はい、なんかすごい素敵だから真似したいみたいに言ってくださるんですけど、はい、私結構深いとこまで書いてるんですね。自分の、自己開示をすごいしてるブログを書いてるんですけど、書いていたんですけど、そこまで別にする必要はないよっていうのをまず伝えたりするんですよ。
なるほど。
はい。いきなりハードルが高くなっちゃうので、だから、まあ、好きなこととか、なんだろうな、そういうことからだったらそんなにハードルが高くないんじゃないかなっていう なるほど。ふうに思ったりするので、そのなんか書ける範囲でまずは書いてみるっていうのと、うん、あとその、書く前に自分の来てくれてるお客さんにそれを話してみるとか、
はい、
でそのお客さんの反応がどうかっていうのを見て、
なるほど、
そうなんか共感してくれたりとか、わかるわかるとか、うん、私も一緒だみたいにすごい信頼度がアップしたりとかしたらちょっと自信つくじゃないですか。
はい、
そしたらそれをそのままちょっと書いてみようかなっていう、なんか段階を踏むのもありかなっていうのは伝えたりしてますかね。うんうん、
なるほど、なるほど。
はい。
まあ自分ができることからだってことですね。
そうですね。
うん、うん、うん。
はい。
なるほどですね。
うん。
今、マナさんの話聞きながら思ったというか、まあこれ伝えた方がいいなと思ったんですけど、
はい。
自分の話なんてとか、その自尊心が低いって話したじゃないですか、さっき。
うん、
で、そこの根本の部分にアプローチするとよくて、
うんうん、
自信がない、自信がない、日本人の大抵の人は自信がないって言うんですよ。
うん、
で、それってなんでかっていうと、それも根本からいくと、教育から来てるって言われてまして、
うんうん、
そもそも自虐感というか、日本が悪いみたいな、
うん、
そういうような教育を受けているので、
うん、
もっと知りたい人は調べたりとかそういうのをしていけばいいと思うんですけど、
うんうん、
まあ、簡単に言うと自信がなくなるような感じの教育を受けているんですね、
うん、
で僕実際にアメリカに留学してアメリカの教育も受けているので、日本とアメリカの教育の違いっていうのを見てるんですよ、
うん、
でアメリカの教育ってやっぱすごい自分から発言するような授業の仕方をするんですね、
うん、
だけど日本って逆じゃないですか、
うん、
先生がもう絶対みたいな感じで教育を受けてきたので、
うん、
でなんだろうな、まあ、どんどんあなたが悪いですよみたいな感じで教えられるので、
うん、
歴史とかそういうのですね、日本が悪いとかそういうの結構多いんですよ、無意識に入れられてて、
うん、
でまあこれ深く行きすぎるとちょっとね、その政治観とかその宗教観とかそういう、歴史観とかっていう風になっちゃうので、
うんうん、
そこまでは話さないですけど、
はい、
なんていうのかな、まあ要は自信が、僕が言いたいのは自信をなくすような、仕組みになっちゃってるんですね、
うんうん、
なのでそこにまず気づきましょうっていうのと、
うんうん、
で海外行った時もうこの、まあちょっと言い方悪いんですけど、こいつら自信あんのみたいなわかりやすく言うとですねっていうような人もいたんですよ、
うん、
でなんでその時に疑問に思ったんですよ、なんで日本人ってこんなにも自信ないのかなとか僕も自信なかったんで、
うん、
なんでだろうって思った時に、うん、いろいろ調べていくとそこにその教育とかそういうので仕組みとしてそうなってるよっていうのを行き着いたので、
うんうんうん、
まあそこですよね、それで自信がない人が多いのかなっていう、うんうん、まずそれを気づいて、で自尊心を高めるにはどうしたらいいのかっていうと、あとはもう学校の教育と、あと親の教育とか、親の人間関係とか、兄弟との人間関係がかなり、うん、影響してるんですね、
うんうん。
で、昔にそのお姉ちゃんだから我慢しなさいとか、そういうふ
う
に言われると、やっぱちっちゃい時ってそれが全てなので、家族がなんか全部の世界みたいな感じになってるので、
うん、
それを真に受けちゃうんですよ、
うんうん。
で、自分が自信がないのはなんでだろうっていうのを、考えてみる、考えてみるっていうか、思い返してみると、そういうのに結構、昔のその、インナーチャイルドとかって言われるものなんですけど、
うん、
ものに行き当たったりするので、
うんうん、
そこの、言われた過去の事実は変えられないので、
うん、
そこの解釈を変えていったりするんですけど、
うんうん、
あの時はなんか、親も、どういうふうに育てていいかわからないから、そういうふ
う
に言ったんじゃないかとか、立体的にそういうふうに見ていくんですね、
うんうんうん、
でそうすると、まあ、ちょっと自分を、あ、そういう意味でそういうふうに言ってたんだとか、バカバカとか言われ続けたとか、そういう人もいると思うんで勉強なんでそんなできないのとか、
うん、
その時はなんか、母親に確認すると、まあ、自分も勉強できる方じゃなかったから、
うん、
本当に勉強していい人生を送ってもらいたいと思ったから言い続けたんだよっていうふうに言う、言うかもしれないですし、
うん、
その辺はその時の、その本人に確認しないと分かんないですよね、
うん、
そういう風にしてやっていったりとかすると、まあ、結構いいのかなと。で、あと、
はい、
あともう一個、その僕自身がその自信なかったっていうことをさっき言ったじゃないですか、うんうん、
はい、
で、それをどういうふうに克服したのかっていうと、
うん、
これはぜひやってほしいんですけど、
はい、
自信がない自分ってなんでだろうって考えた時にあんまり根拠なかったんですよ。なので、今日から俺自信ある自分になろうっていうふうに決めたんですね。僕は今日から自信があると。
ほうほう、
自信ありますかって聞かれたら、もう即答でありますっていうふうに答えるようにしたんですよ。で、そしたら面白いように、自信ある、人の行動みたいな、そういうのを取るようになってきたんですね。素振りとかそういうのも自信がある人の素振りになってて、
うんうん、
演じるようになってそれが本当になってくるんですね。なので、その自尊心っていうところを、なんだろうな、自分を愛してあげるというか自分を好きになることから始めてって、
うん、
で今日から自分は自信があるんだと。で、自信ある人とない人って自信がある人のパフォーマンス高くなるんですよ。そういう研究結果とかもそういうの出てるので、
うん、
そうだな、2つのクラスに分けて、
うん、
実験としてですね、
うん、
で教員に1つのクラスは成績が悪い子を集めましたと、
うんうん、
もう一個のクラスには成績がいい子を集めましたっていうふうに嘘を言ったんですよ、
う
ん、で本当はA クラス B クラスも両方とも平均的な何だろうな、別に成績の差はないように作ったんですね。でそしたら A の方のその成績が悪いよって言った方は成績悪くなってったんですよ。先生がそういうふうに言ってて、で生徒もそういうふうに言うと自信なくしていくじゃないですか。
うん、
で成績あるっていうふうに嘘を言って教えてったクラスは君たちは素晴らしいみたいなことを言い続けて、
うん、
自信がついていくじゃないですか。で成績も良くなったので、それでパフォーマンスが良くなったんですよね。なので自分自身をどう捉えるのかっていうのはすごく大事なことで、
うん、
自信があるっていうふうに考えるとそのパフォーマンスというか稼ぐ力も変わってくるので、
なるほど、
だったら自信がある人って幸せそうじゃないですか、
うんうん、
だったら自信のある自分にいた方がいいんじゃないのっていうふうに思います、
ね、うん、どうせならね。
そうですね、どうせならその方が楽しいでしょと、人生一回しかないし
みたいな、そうですよね、
感じですね。
うん、
あと自信がない人って
めっちゃ出てくるじゃないですか。
そうですね、自信がもう溢れ出ちゃってね、自信がない人ってね、
はい、
自信がない人は、自分がないものをずっと見るんですよ。
うんうんうん、
自分がないものを探していく、
うんうん、
何々がない何々がないみたいなことですよ、
うんうん、
ではなくて自分があるものって何なのかとか、
うんうん、
人を幸せにできるとか人を明るくできるとか、
うん、
っていうふうにやっていけば、まあ、自信もついていくかなと思うので、
うん、
そう、自分がやっぱ自信がなかった分あれなんでしょうね、多分それを伝えたいっていう気持ちが強いから、
なるほど、
はい、出てくるんだと思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱ自信あるとないと全然違うので、
うん、
はい、それをちょっと、実践していただければなというふうに思います、
うんうん、なんか私も実際に自信ない人間だったんですけど、
はい、
親からこうわがままだみたいな、
はい、
性格がだから悪いんだ私はみたいな、
なるほど、
思って生きてきたんですけど、
はい、
なんかそれでなんかまあね、いろいろこう斉藤さんとの出会いもあったりとかして、
うんうん、
自分のいいところみたいなのを100個書いてみようみたいな、
はい、
書いてみ
た、すごいことやりましたね、はい、
もうなんか似たり寄ったりなものもあるんですけど、
はい、
だからわがままっていうのもちゃんと自分の意見があるとか、
うんうんうん、
いいように変換するみたいな。
なるほど、わがままですもんね。
あ、そうですね、
うん、
そうやってなんかちょっと自分をこう客観的にこう紙に書くことで、
はい、
見て、あ、こんないいとこあるじゃんみたいな感じで、うんうん、だんだんと自信をつけていったみたいな、うん
う
ん、
なるほど、
はい、ぜひやってみていただきたいなと、
うん、ね、あれですよね、やっぱ自信あるとない全然世界変わりました。
うん、全然違いますね。なんか
それいつぐらいまで自信なかったんですか？何歳ぐらいまでそういう感じだった、
どうだろう、なんか自分の根本的な人間性みたいなところは多分30代、
はい、うんうん、
それこそ開業してからだと思います、うん、その自信が、はい、
突き出したのは、
うん、
で30代ぐらいはじゃあ結構自分いじめしてたんですね
なんかネイルとかはこうね、うん、あの技術上がっていけばそこには自信は持ってたけど自分自身には自信はなかったみたいな。
そう、そういう人多いですよね。
うんうんうん
うん、結構やっぱサロン業界もコンプレックスから始める方多いので。
ああ、確かに。
だからね、そういう人多いのでぜひ、
うん、
あのね、自分を信じるって書いて自信なので。
そうですね、
自分を信じないので、信じないと相手もね、
うん、
あの信じることが難しいと思うので、
うん、
はい、そこをちょっと
はい、
あの乗り越えていただけると嬉しいなというふうに思いますね。
そうですね、
はい、
はい、ちょっと長くなっちゃったかもしれないですけど今回。
そうですね、ちょっと熱くちょっと
語ってました、ね、はい、熱いお話をいただきました、
はい
はい、ではね、今回の一問一答は以上となります。この番組では質問を募集しています。メルマガに返信してメールをいただくか LINE でメッセージをお願いします。その中から採用された方には、この番組内で斉藤さんと私で質問に答えていきます。はい。では、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。